di倉敷インプレイザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの前半をお送りします。それではどうぞ。ここからは倉敷聖望株式会社代表取締役社長の岡裕次郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡さん、まずはこの倉敷聖望という会社について教えていただけますか。
はい、作業帽子の専業メーカーです。はい、作業帽子と、まあ、それにまつわる作業服の方の販売も行ってるんですが、まあ、メーカーとしてもう作業帽に特化した会社になります。
もう作業帽に特化した会社としては何年ぐらい創業から経っているような会社なんでしょう。
今年でちょうど70周年を迎えました。
70周年ですか。倉敷聖望、もちろん私も存じておりますが、国内生産にこだわっていると、はい、伺いましたが、どういった理由がそこにはあるんでしょうか。
まあ、生き残りの戦略だったと思うんですけど、
はい、
まあ、90年代、まあ、1980年代から、まあ、終わりぐらいからどんどん海外へ の専業界シフトっていうのがどんどん強まりまして、
はい、
まあ、バブルの頃は本当にどんどんどんどん国内でするっていうのがなくなってきて、
うん、
まあ、生産するの、まあ、皆さんもご存知だと思うんですが、昔は縫製する人がたくさんいて、まあ、家でもミシンがある家もたくさんあったと思うんですが、今見渡すと、まあ、ミシンを見たことないっていう人が多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、家庭で触られる方もいらっしゃらないと思うんですけど、そういう面で本当に国内で縫製される方が今非常に少ない時代で、国内に生産するの非常に大変なんです。まあ、それで対外の方は、まあ、大手のところは海外に出ていくっていうことになるんですけれども、はい、海外生産になると本当に価格競争が激しくなります。はい、それと戦うにはまあ体力いますし、なかなか価格でね、儲けを出すっていうのもなかなか難しいっていうところもあるので、まあ、小さくてもいいので国内で生産して、そういうところで勝負しようというとこから始まったんだと思うんですけど。
最小ロットはちなみに何個ですか。
20個から別注をさせてもらいます。
20個から。納期にもこだわりがあると伺ったんですけども。
そうですね、だいたい1ヶ月から、まあ40日50日以内というところが納期になります。
納期、それは聖望業界としては短いんじゃないんですか。
まあ短いと思いますし、はい、再販機になるとなかなか本当に1ヶ月でやるっていうところはなかなかないと思いますね。
ですよね。最小ロット20個から、しかも一番短い納期で1ヶ月っていうのはなかなかハードルが高いと思うんですけども、実現可能にしているのはこうどういった部分なんでしょうか。
まあ本社工場のスタッフだけでなく、家庭内職っていうものをたくさん抱えてまして、
はい、
その人たちを使いながら、まあ、一つの大きな工場として働かしてるんです。それがないとなかなか難しいかなと思います。
家庭内職っていうのはどういうものなんですか。
皆さん工場でミシンを縫われてるのは想像しやすいと思うんですけど、
そうですね、
一軒一軒家庭にミシンを貸していただいて、はい、そこで、まあ、うちの配達員がいろんな部品を持っていって、そこで縫ってもらって、それを持って帰るという、そういうシステムなんですけど。
じゃあ各家庭でこう作業ができるっていうものなんですね。
お時間がいろんな事情があって、やっぱり外に仕事に行けない方もたくさんいらっしゃるので、子供が小さい方であるとか、はい、ある程度お年を召した方とか、
はい、
そういった方にその人の時間に応じて分量で物を持って行って仕事をしていただくという形になります。
じゃあ工場で一貫というわけではなくって、そういうふうにこう家で作業されている方のそのマンパワーも借りて生産してるんですね。
はい、
これってこの業界ではよくあるものなんですか。
この業界では普通です。
そうなんですか。
はい、それで小島の普通の作業服メーカー の人たちも一部使ってます、うんうん、それを全面的に使ってるっていうのはやっぱり帽子業界は全面的にそれを使ってるのは使ってます、
うんうん、そうなんですね、まあ、そうやって多くの人がこの帽子作りに携わっているっていうことなんですね。倉敷製帽さん、作業帽子の国内シェアがナンバーワンということですが、そこまでなかなか長い道のりだったんじゃないでしょうか。どうですか。
まあ、ちょっと先代の頃の話になるんで、はい、まあ、うん、そこまでなるのは結構長い道のりだったと思います、うん、創業が、まあ、70周年なんですが、帽子業界ではそんなに早い方ではないので、
うん、
できた頃にはそういう帽子メーカーはたくさんあって、まあ、地域地域に今でもたくさんあるのはあるんですけど、
はい、
というところでさっき言ったようにもう二分化していきまして、海外に出るかも地域でやるかみたいな形になってきて、
うんうん、
今本当に地域でやられてる帽子屋さんが本当に廃業していく時代になったので、なかなか、まあ、そういう面で残存者履歴というかそういう形で、まあ、残ってるんだと思うんですけど、
その残った強みっていうのはどういうところだと自負されてますか。
さっきも言ったような納期管理をしっかりしたことと、
はい、
うちはまあ別注とカタログで、販売してる在庫品のものがあるんですが、
はい、
その両立てでやってるっていうことが良かったのかなと思ってます。
うんうんうんうん、オーダーメイドを実現するためにはそのスタッフの技術力っていうものも必要かなと思うんですが、業界では技術者不足っていうのもたびたび問題に上がってきますよね。それに対してこうどういったことをこう対策として考えてらっしゃいますか。
これといって対策っていうのはなくて、うんうん、
はい、
特殊な技術はないんです、
うん、
皆さんそれぞれ縫製できる方であったら、まあ、アジャストできるかなと思うんですけど、
はい、
まあ、服をジーンズ縫われてる方、シャツを縫われてる方、それぞれの特徴があるので、
うんうん、
その方がすぐ帽子が縫えるかって言えばそうではないんですけど、ある程度こうやっていけば、うん、縫えるようになるので、はい、動力ミシンをある程度できるようになればできるかなとは思います。
私完全に素人なのでちょっと知識不足で申し訳ないんですけど、帽子ってこう立体的じゃないですか。縫製って難しくないんですか。
難しいって言われます、初めてやった方は、
ね、はいはい、はい、
もう必ず大概がこう円湾曲してるものを縫うようになるので、
うん、
直線を主に縫われてる方にとってはかなり難しいので、
はい、
普通の直線縫いのものに比べてかなり時間はかかります。あとは慣れです。
慣れなんですね。はあ、慣れということはこう初めて例えばそのこちらの会社で働きたいってなって縫製に関わりたいっていう方は慣れるまでに結構時間はかかりますか。
そうですね、ベテランの70ぐらいになって社員が辞めて、うん、はい、それに補充しないといけないんで、新しい方を入れますが、
はい、
3人入れても間に合わないですね。
1人辞めたのに対して3人入れても間に合わない。
そうですね、3年5年ぐらい経てばある程度のとこまで行くんです。速さ的には行くんですけど、いうぐらいでやっぱかなりベテランになると早く縫えるようになるんですけど、速度がやっぱりなかなか上がらないですね、帽子を縫うことに関しては。
帽子の縫製はじゃあ速度が重要なんですね。
円形なので丁寧に縫わないとかなりこう外れたりっていうのが出てくるので、うんうんうん、そういう面で丁寧に縫ってもらうと速度が落ちるんです。
そうですよね。
両方を両立するのにやっぱり時間がかかるというか、
はい、
ベテランになってこないとなかなか速さが上がってこないということですね。
ああそうですよね。私は家にこうミシンがあって、一時期学生時代には作業服店で働いてたのに、ミシンをすごく使ってたんですけど、ちょっとそんな私でもちょっと帽子ってなるとなかなか難しいなっていうのをやっぱり思いますよね。
なかなかね作られる機会がないと思うんで、まだね、うんうん、本当に趣味で服を縫われるって方いらっしゃるんですけど、帽子まで縫おうって方、はい、なかなかいらっしゃらないので、
うんうんうん、
なかなか、はい、作業も未知なものなんのでちょっとつきにくいのかなと思います。
その作業で使われるそのミシンっていうのは普通の ミシンとか、まあ、工業用だと思うんですけど、何かこう工夫があるようなミシンなんですか？
いや、取り立てて変わりはないですね。ちょっと普通で使わないのが2本針っていう2本こう針がついてるミシンを、はい、よく使います。それがちょっと違うぐらいですかね。基本的には同じミシンです。
ほんほんほん。あ、2本の針でどんどん縫っていく、はい、ということは、まあ、同時にじゃあ2本の線ができるということなんですね。はい、その技術者育成みたいなところはなんか力を入れていることがあるんですか？
別にないです。
別にない。
別にないです。普通に、はい、普通にやってるだけですね。
はい、もうじゃあもうその辺はもう現場の方にお任せしているっていうことなんですね。はい、その今国内シェアナンバーワンですけども、これからもそれを維持していくためにはどういったことが必要だとお考えですか？
維持していくというか、うん、まあ、さっきも言ったように基本的にもう帽子屋さんが辞めていくので、
うん、
国内の生産を上げていかないとちょっといろんなとこから頼まれるようになってるんです。今こちらから営業しなくてもやってくれんかっていうのが、はい、ただそれに対応できないんです今。もうそこまで国内でたくさん人をどんどん増やして大きくしたいっていうわけでもないし、なかなかそんなに人も増やせないしというところで、技術者の方を増やせないっていうことがあって、まあ、ある意味嬉しい悲鳴ではあるんですけど、シェアを伸ばそうという形ではなく、もういかに今ある仕事をこなしていくかというか、お客さんに迷惑かけずに生産していくかっていうのは今一生懸命っていうところですね。
その帽子の業界っていうのは、帽子業界の国内トップシェアの企業としてはその業界をどのように今見てらっしゃるんですか？
基本的にはね、ちょっとまあ将来まあ難しいなとは思ってますね。
そうなんですか？
はい、ちょっと前の朝ドラ、朝ドラとか皆さん見られて、
あ、見ます見ます、はい、はい、
で大阪の子の空飛ぶ飛行機、はい、ちょっと話だったと思うんですけど、はい、あの子がネジのメーカーの子供さんでで
したね、はいはい、
なんで作業服の変遷もずっと合ってるなと思いながら見てたんですけど、
はい、
帽子もそれちょっとずつ変わってたんです。それを見てて、まあ昔ながらの八角帽っていう帽子をかぶってて、まあそれは本当によくある形で、うん、最後の方のはアメリカンメッシュっていう、まあ、イベント帽子ですよね。
あれ
にワッペンをつけて、
はい、
の帽子だったんですけど、
うん、
作業帽としてはあれはあんまり良くないんです。
あ、そうなんですか？
あれはまあ、イベントに使われるように耐久性はあんまりないんです。
も
う本当に数ヶ月したら多分ボロボロになっちゃうので、
うんうんうん、
あんまり使わないんですけど、ただあれは本当に海外で大量生産して、
はい、
まあ、ワッペンを作ってそれを貼り付けてるだけなんで、多分国内の帽子は関わってなく作れる帽子なんです。要は海外で生産できる、まあ、商社さんならどこでもできますしね、しようと思えば、はい、
うんうん、
という形なんで帽子屋が関わらない世界ですよね、
はい、
そうなると、まあ、うちみたいな会社は全く必要ないっていう風になるので、
はい、
まあ、そういう面ではどうなんかなと、帽子屋としてはちょっとあの帽子屋どうかなと思って見てたんですけど、そういうのももちろん現実あるので、
はい
はい、そういう世界がこう広がっていくと本当に別注の帽子屋っていうのが、まあ、なんで別注が必要なかというと、それぞれ の会社によってこういう仕様がいいっていうのがあるので、そういう別注があるんですけど、
はい、
まあ、何でもいいとかいう形になってくると、うん、なかなかね、あんまり帽子屋が関わらなくてもいいんかなっていう風になってくるので、そういう面では、うんうん、まあ、なくなることはないんでしょうけど、
はい、
規模がどんどんどんどん大きくなるかっていうとそういうこともない業界ですので、
うんうん、
まあ、もちろん働く人が少なくなっていけばね、
はい、
そういうこともあるので、そういう面であんまり楽観的ではないというか、
うんうんうん、
いう感じですね。
いや、岡さんがすごく現実を厳しく見てらっしゃるんだなっていうのは、はい、今すごく感じました。とはいえやっぱり作業帽だからこそ その耐久性とかっていうのが求められてる会社さんがいらっしゃるってことですよね。今もその注文が入るということ、
耐久性というよりは、はい、まあ、使い勝手ですよね。
へ
え。まあ、あと制服の意味というか、
はい、
まあ、皆さん制服をしっかり着られて帽子をちゃんとかぶってられるのと、
うん、
まあね、だらしない着方して のとは全然まあ入った感じの印象が全然違うと思うんですよね、うんうん、帽子のかぶり方一つでこの会社ちゃんとしてるかなみたいなのも分かっちゃうっていうところもありますし、まあ、それが制服の魅力の一つだと思うんですけど、うん、弊社の帽子はもう工場で使う帽子が多いんです、
はい、
そうすると日差しがねやっぱ短いのがいい邪魔になったりするので短いのがいいとか、うんうんうん、あるいは毛が落ちないようにこうネットがついての帽子であるとかそれぞれのちょっと仕様がありまして、うん、その会社さんに合わせて、まあ、そういう仕様をそれぞれ作るっていうのが、まあ、別注の強みでそういうことを今非常に求められている会社が多いので需要はあるのかなとは思ってます。
あ、なるほど。そういう需要をこう掘り起こしてというかその需要に合わせて供給しているとい う、
そうです、ね、
大事な、ね、お仕事をされている会社ですよね。では最後にリクエスト曲を伺ってもいいですか。
ボンジョミのリビングオンザプレイヤ
ー。この曲にはどんな思い出があるんですか。
私が高校生の頃、はい、初めてコンサートに行ったのがボンジョミで、
まあ、
その時流行ってた歌ということで、
はい
はい、そういう思い出の曲です。
ボンジョミのコンサートに行ってこの曲も聴かれたんですか。
はい、そうですね、
はい、ボンジョミ私も好きなんですけどコンサート行かれた時はどう感じました。
いやもう初めて大阪城ホールだったんですけど、
はい
はい、すごい人でやっぱり音量もすごいし、うん、本当にすごい感動しました、はい、
あ、そうなんですね。じゃあその感動の一部をリクエストしていただいたということでこれまた後ほどかけさせていただきたいと思います。ここまでは倉敷聖望株式会社代表取締役社長の岡裕次郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。